皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
どうして手でタバスコを触っても痛くも痒くもないのに、辛いものを食べた後の便はケツの穴がヒリヒリするんだろう。青春アルディードウォルディードラ。
はい、アルデートです。こちらです。
アニアギです。
灼熱感でしょ、これ。
ああ、まあでもどっちかっていうと皮膚なのか粘膜なのかっていうことやろうね。
いや、あの辛いもん食べた後にお尻がヒリヒリすることを灼熱感って言うんですよ、
はい、そうなんよね、
うん、
なるほど。
で、まあ、まあけど目こすったりさ痛いから、まあ粘膜やからやろな、そらな。
まあ、そうなんですよね。粘膜を浸透するかどうかで、まあ、どっちかというと皮膚が防御力高いわけですよ。
この人もさ、
うん、
そんな正論いらんねんと思ってる気がするよ別にそんな正論聞きたいわけじゃないよって思ってる気がするけど、まあ正論ですよ。
あ、そういうことです。
はい、綺麗な花が好きだからさ、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、そろそろまた怒鳴りが足りなくなりそうですね。
ああ、ぜひ送っていただいてね、皆さんの思いつくね、
正直何でもいいんで、
本当に何でもいいんですよ、別に。
うんうん。まあそんな、なんかマンボウが延長されることが決まりつつある、はい、今日いかがお過ごしですか。
ああ、なんすかね、あれらしいですね、ロシアとウクライナが大変なことになったみたいですね
ちゃんと時事ネタやな。
はい、
いや難しいよ。
最近面白かったこととしては、
うん、
うちの妻が前ちょっと言った歯医者に、ちょっとあの物分かりが良すぎる歯医者のところに、まあ、またちょっと行き出したんですけど、うん、久しぶりに行って、まあ、冬じゃないですか今、
はいはい、
で行って着いて胃の一番に言われたことがあ、コート脱がないでって言われたらしくて
ん？窓開けてるから寒いってこと？
あの、まあそうそう、寒いとかもあるんやけど、
うん、
あの先生からすると冬になってみんながコートを脱ぐと忘れ物が増えてすっごい面倒やから、もう忘れ物をしてほしくないから全員にコートを脱ぐなって言ってるらしくて
すげえな、
相変わらず。で、コート脱ぐなにしたことによって寒くても大丈夫っていうのもついてくるからさ。
あー、徹底してるね、その。
いやー、なんかいいよね。
一人で回すってことに関する。
そうそうそうそう、余計なことを全部省きたいっていう気持ちがね。
リアルブラックジャックあるよな、なんか。
うん、予約を受け付けてない歯医者かな。すごいよ。
勝手に行って、コードも脱がずに勝手にやって、金置いて帰るやろ。
そうそうそうそうそう。
マジでやり方は定食やもんな。
いやー、めっちゃ、めっちゃいいでしょ。
でも腕はいいんでしょ。
え？腕はいい。腕は全然悪くない。うん。
いやー、いい。じゃあ僕らが行って脱ぎたいときはもうチャリンコとかに置いていかんとあかんねん。
あー、まあ脱ぎたければそうそうそう。
そうやな。
だからその、寒いから暑いからとかって話じゃなくて、忘れ物をするから脱ぐなって言ってるからね、向こう。
いやー、気持ちいいぐらいやけどな。まあ、ロシア、ウクライナ問題やけど、難しいよなって思うのは、
はい。
その、戦争反対はわかるんです、その理屈としてね。
ええー、もちろんね。
で、けど戦争反対っていうことって、当たり前に全人類が当然望んでいることという前提があるやんか。なんかその空気としてね。けどそれって、僕らがやっぱ日本人で、日本におるから、日本人ってのは、こう、第二次世界大戦に負けて、で、アメリカに刀狩りをされた結果、アメリカとしては、この、終わった反植民地みたいな日本を、
はいはいはいはい、
どうやって一番絶対にやり返してこんようにするかって言ったら、喧嘩とか一番良くないよなっていうことで、なんか戦争しない国にすることが一番やり返してこないっていう風にやってんじゃないかと僕思ってるんですよ。
まあまあまあまあ、でも一方でアメリカは元から地政上ここに基地を置いて、まあそのユーラシア大陸を睨みたかった。
まあまあまあ。
っていうのはあるから、決して武力として使わないっていう話ではないんですよね。だから、本当に平和を願ってるわけじゃないんですよ。
そうそうそう。だから、それはアメリカには絶対歯向かへんよな。けど、アメリカが喧嘩するときは手伝うやんなが理想やろ。
ね、そうじゃなくて、あれは多分、まあいろんな考え方があるし、いろんな思惑が多分あるんですけど、思惑としては、戦争しませんっていう壁をあそこに置いておくことで、アメリカじゃない、ま
あ
まあまあ、国置いておくことで日本を攻めたやつは攻めた側が悪いになるんですよ。
そう、いやそれは今、いやけど今それは結果的にすごい相応の機能が出てるなと思うけど、
そうね、そうなんやけど、しかもアメリカの前線基地だけはそこにちょろっと置いとくみたいな、
結構、まあ、おいしいとこ通りよね。
おいしいとこ通りというか、まあよく考えた作戦やなっていう感じはあって、
まあ、なんせその政治的思惑として日本っていうのは戦争しない国にする方がいいわけじゃないですか。
まあそうなんですよね。そうそうそう。
で僕らは生まれる前からそれが染みついた国に生まれてるから。
あ、そうですね。
だから僕らはまあ当たり前に戦争なんか誰もしたくないよねってのを、もうそれはさも人間の本能であるかのごとくやっぱ思ってるわけですよ。
まあまあわかります。で、あとまあ日本ってやっぱ独特よね。その同調圧力、同調圧力の言い悪いっていうのがもちろんあって、いいことも悪いこともあって、で日本人って話せば分かるって思ってるんですよ。
いやいや思ってるよな。
そう、なぜなら同調圧力がすごく強い国だから。
だからその幻想に近い話し合いがっていう、
そう、みんな話せば分かるって思ってるのが根底に多分あって、でも話しても分かんない人っていうのが隣に住んでるっていうのは世界的には当たり前なんですよね。
だ日本がなないからさ、それがね、いやでもなんかその当たり前に戦争なんか誰も望んでいないよ国家やけど、何回か言ってるやろけど、うちらのじいさん世代ぐらいは普通に侵略してたわけじゃないですか。
まあそうですね、そうですね。
なんなら台湾とか取ってたわけやんか。
まあイケイケどんどんやった時代がありますからね。
台湾も韓国もさ、取って、なんならうちのなんか国みたいにしてたわけでしょ。
まあまあまあまあまあまあ、台湾も韓国もどころか、だって中国の本土まで取ってたわけじゃないです
か。確かに確かに。やのに、誰も望んでない侵略戦争なんてってやっぱ言えるのは、いや言い悪いじゃなくて、正しいとか間違ってるじゃなくて、やっぱ僕らは日本人なんやなってすごい思うわけよね。
あ、そうですね、でもまあまあやっぱり先祖がやったこととか歴史にまでは想像力が至らないわけですよ、大抵の人は。やっぱ
自分がやったこと
したことしかなかなかね入ってこないんで、
いやだから進行していいっていう話でもないし、
うん、
戦争したらいいという話でもないんやけど、
当然ないんやけど、そうそうそうそう、
ないんやけど、そのコミュニケーションの一つとして、だって今でも夜な夜な飲み屋では喧嘩があるわけじゃないですか。
あ、そうだ、そりゃそうだ
っていうのに、誰も喧嘩なんか望んでいないっていうのに、ネットやったらこんなにみんな悪口が書けんわけじゃん。
うんうんうんうん。
だからやっぱなんか幻想やなと思っちゃうな。
いや、そうそうそう、まあやるべきことはやっぱり なぜこんなことに至ったのかみたいなことを、
うんうん、
まあ、せっかくの機会なんで学んだらどうっていうことと、あとまあそれが日本やとどういうことが起こりうるかなみたいなことは議論する価値があると思うんですよね、
うんうんうん、
その想像として、うん、でもだからそのパーソナルに反対意見とか表明しても全然何も効果ないんで、日本の場合。
なんかだからさ、そのちょっと前やったらさ、老人がさ運転でさ自分の嫁と娘が殺されてとかあるわけじゃんか。
まあまあありますね。
で、あの時にでも争いなんてよくないやから許そうなんて誰も言われへん
やん。言えるわけない。そうなんですよ。
けど戦争になったら誰も望んでいないよ前提で来るし、
うん、
ネットとかで戦争反対っぽいこと書いてる人、大体普段すごいネットで悪口言ってんな、この人みたいな。安倍死ねっていう人が戦争反対とか言うってって思ってるんですよ、ちょっと僕は。言ってたよ、お前死ねってみたいな。
でもそうなんですよね。そこで統一感を本来持たせた方がよくて、
うん、
言説っていうのは。
うん、そういう意味ではやっぱり、殴り返せこうへんやつのことには一角的に行くのに、
うんうんうん、
喧嘩してるやつに対しては喧嘩なんか良くないよって言ってるのはやっぱちょっとスネオ感強いなっていう
印象。まあそうですね、
悪くて
思いつきで文句言ってんなって感じがする。
そうやな、反射で言ってる感じや
ろな、うん、そうそうそうそうそう、うん、よくよく考えて言った話じゃないよねって話になっちゃうんでね。
であれもさ、どっちがウクライナとロシアがどっちがどうとかちょっと言いづらい話やん、この他国としては。って
僕は、いやー、まあ言いづらいし、まあだからロシアがこう、もうロシアはその国際的に全世界から反感買うこと分かっててやってるから、うん、なぜ分かっててやるのかっていうことを考えた方がいいですね。
うん、アホなわけじゃないもんな。
そうそうそうそう、アホが生きてるわけじゃないんですよあれは。
だってプーチンどんだけずっとプーチンやねんって。まあまあ、ロシアのトップに僕らが生きているうちの大体はプーチンやん、もはや。
そうですね、
そろそろやのに、そんな分かってないわけはないもんなっていう話がある
よ。まあね、ロシアもだから日本と同じようなことが起きてて、やっぱりその、まあ、老人っていうか、まあそういう高齢層がすごい支持してるんですよ、うん、もうプーチンのことを、はいはい、プーチンがロシアをまあ言うたらある程度立て直してくれたみたいなところがあるから、うん、あの人らがすごい支持してて、で若者は結構ね、もう変わってほしいって思ってるらしいんですけど、
うんうん、
まあ日本とかもうどこの国も日本と一緒ですよ。だから若者が選挙行かなくて、政治に興味がなくてどうせ変わんないとか思ってるから、あの老年層がまあその支持する人らっていうのがしぶとく生き残って、大していいと若者が思わないことばっかりやるわけですよ。
で、何考えてんねん、うん、こんなことやってって自分の選挙行ったんだな、それはそれとしてやなみたいなやつある
ね。そうそうそうそうそう。
あのイギリスの EU 離脱の時の、
そうそう、
その時の話でしたよ
ね。誰が望んでんねんって若者がみんな言ったって話だけど、
誰が決めたんやってみんな選挙行ったんだったらそれはそれとしてやねんっていう
投票行ってから言えって話になるから。
まあむずいとこやな。
まあまあ、それでもどこの国も一緒なんですよ、日本だけの問題じゃなくて、
うんうんうん、
みたいな感じのことはまあまあロシアでも起きてるみたいですけどね。
なるほど。
プーチンの少なくとも他の大統領になるって話なんかは全然ないぐらいの支持率はあるわけでっていう人が、まあなぜこのタイミングでこれをやる必要があるのかっていうのが、まあやっぱり問題の根幹でしょうね。
まあ確かにな、
うん、
いやなんかいいよな、関係ない安全圏から言うんやしみたいな感じは正直思うわ。
でも安全圏ちゃうんだけどね、日本は。正直そうそうそう、
むしろ近いよ、
日本意外と怖いとこにいますからね。
やけどさ、あの大阪市長選のことを東京の人がすごい文句みたいなのあるやんか。
ああ、ありますね、はいはい、はい、
関係なくないみたいに思うやん。
まあまあまあまあ、思う、
まあ、だそのような政治批判批判ですよ我々は。
まあ政治批判批判やね、確かに、ね、うん、
政治批判言う人のことあんまよく思ってない、
うん、
僕は。悪くも思ってないんやけど、
なんかまあ何事もそうなんですけど、物事がみんなの総意で決まるときはみんながちょっとずつ不満を持ってるんですよ。 100% 納得したなっていう人はほとんどいなくて。
いや、だから僕、ね、やっぱりいつも思う違和感は、そのやっぱ安倍氏ね、橋本氏ねみたいな人って、はいはいはい、ネットで僕の周りにも割といて、
はいはいはい、
で今やったら反ワクもそうですよ、ワクチンなんか打ったらアホやぞみたいな、
はい、あ、まあまあありますよね、
ワクチン打ってるのアホばっかって言うけど、当然、うん、選ばれてるんで、うん、身の回りの一番多い支持者はその人らやんか。
まあそうですね、
だから選ばれてるから安倍さんおるし、選ばれてるから橋本さんおるし、選ばれてる、あの決められてるからワクチン打ってんのに、
うん、
あ、やるやつアホやって言ったら黙ってるけど全員敵やでみたいな。
まあそうなんですよね。
なんでそこ分かれんっていつも思うんで、
まあ、想像力は欠如してる感じはしますね。
俺が橋本嫌いなんやからみんな橋本嫌いやんな、な、な、の人が多くてそう、誰も好きじゃないやんなみたいな、みたいな、いや芸能人じゃないからさ、 あの宮根さんのファンって誰なみたいなのは僕思ってるんですけど、はいはいはい、それは旅行行った時に大阪の人やったら宮根さんねって言われて、え、別に大阪の人宮根さん好きちゃいますよみたいな、なんてことあるんやけど
まあまあ確かに、なんなら僕も嫌いですけど、
けど橋本さんは選ばれてるから一応みたいな、あの時ね思うんやけどな。質問です。
あ、はい。
やばい、社会番組はちょっとこれ、
いやーね、
報道番組やで、ま
あまあまあ、いやでも別に何も言ってないですよ、うん、あんま考えると何も言わん方がええよって言ってた。
いや、ほんまそう。違う、人の考えにあんま口つくまんほうがいいよなと思うな。
そうなんですよね。向こうも考えやってやってるからね。
うん。
そうそう、そういうこと
ですよ。違う、言う権利はあるんやけど、うかつに言うと恥かくでみたいな話な。
うんうん。
うん。
なんでこんなことすんのかなっていう問いかけをするのが一番健全な感じがする。
そう。
そういう時は。
そう、こないだ、もう、一の桜子お姉さんと僕はおちゅんで番組で、
あ、はいはいはい、
ブルボンのお菓子どれが一番いいかって話した時に、
はいはいはい、
最終的に最後に回ってきたお姉さんが、ルマンドが一番うまいって言った時にめっちゃ腹立ったのは、
うん、
この間本人見たけど、ルマンドが一番うまいはスタートでしょってその
議論のスタートね、
そう、まあまあ、ゴールにルマンドを持ってくんなよって僕思ってて、
あ
みたいなことを思ってて、それをだからこういう政治批判の時はみんなやっぱさ戦争ってさみたいなことさ、いやずっと思ってたよねっていうことを戦争が起きたら言い出すからアホ丸出しみたいになるよなって、
なあ、まあそうなんですよね、そう、分かっとんねんプーチンもっていう話ですよ、から始めるべきです。
桜子お姉さんに言ったら何やかん言ってだってルマンだよもってこれで言われたから、まあまあみたいな喧嘩ですよ。
え、まあまあ喧嘩やねそれは。
はい、はい、質問、
はい、今日はあの頃の勝元さんからの質問です。青春活動のレシピ知りたい、あの頃の勝元です。
あ、簡単に教えますけどね。
あ、まあ、全然ね、はい、レシピとか隠してるわけではないんで。以前食べたカツ丼が衝撃的でした。熊本を中心に展開するお弁当の平井というお店の大江戸カツ丼です。
あれやね、あのちくわにあのサラダ、
あ、
ポテサラ入れてあげるやつよ。
あれ、なんてやったっけ、
え、ちゅうか、サラ、なんちゃらサラダじゃなかったっけ。
そう、なんちゃらサラダ。
サラダ店やかなんか。
いや、なんか変な名前なんよな。
ちょっと、読み進めてください。
うん。簡単に言うと、カツを煮ないで、そのまま乗せて卵とじを後からかけています。サクサクカツと卵とじのハーモニー。ブッチョさんは苦手かもしれませんが、ぜひカツ丼兄弟に試してほしいです。ちなみに500円らしいです。
なんで大江戸って言うんやろうな、それ。
まあ、確かにな。あったんじゃない、なんか東京方面で作ったところが。で、敬意を表してたんじゃない、違うんかな。
ジャンルとしては一応それあって。
うんうんうん、うん。
で、それが何かっていうと、あんかけカツ丼って普通に言うんですよね。
あ
で、割と多いのは、あんかけカツ丼は、あれですよ、食堂とかでやるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、僕も大阪の好きなとんかつ屋は一軒やってるところあって。で、なんか、どこのってほどでもない
ん
やけどね、
多分。うんうん、
けど、溶き玉みたいな、かき玉みたいなの作って、かけるところが多いかな。
そうや、ん、な。まあ、作りやすいやろね、量。
まとめて作り置きできるからですよね。うん、なるほど。で、なんっけ、質問じゃないや
ん。で、ここから質問なんですけど。
ああ、それはそれないやん。
はい。
なるほど。
で、質問入る前に、平井のちくわのやつの。
ちくわサラダ。
ちくわサラダいいやつ。
はい。
そうか。ちくわサラダね。はい。
うまいね、なめ
ちゃん。あれうまいね。 めっちゃで、ここから質問です。いろいろな状態があるカツ丼。そして最近私は物質に第五の状態、ボース・アインシュタイン凝集というのがあるのを知りました。
いや、急にやな。
一体何のことかさっぱりわかりません。第4の状態のプラズマのようにテレビになったりするのかしら、一般生活に役立つのか教えてあるでいいのっていう、これむずい質問、むずい質問シリーズのもう最後もうトップ10ぐらい残ってるだけあって、これね、
もう一回
むずいんですよね。え、
第5の
物質に第5の状態ボース・アインシュタイン凝縮というのがあるのを知りました。一体何のことかさっぱり分かりません。
え、第1から第3っていうのは固体液体液体ってこと？
あ、そうそうそうそう、そうです。
固体は液体なり液体気体なり、
まあ3物質の3体ってやつですね。
で、その先に第4体が実はプラズマってこと？
はい、プラズマっていうのがありまして、うん、プラズマはまあ比較的出せる高電圧を例えばガスとかにかけると、うん、その原子って原子核と電子からできてるじゃないですか、はい、でその、ね、電子をね、その引き離した状態みたいなの作れるんですよ。
ははは
で、それをまあプラズマって言って光ったりするんで、放電現象の一種なんで、緩やかな放電みたいな感じが起きるんですね。で、それが元素によって、まあ、いろんな色が出たりとかするんで、発光体に使えてプラズマテレビに使われてるんですよ。
じゃあその高電圧をかけた原子の状態が液体の先にあるプラズマという状態であると、
ま
あ、
プラズマ、そうで、原子核から電子を引き離した状態っていうのができるっていうことですね。
で、そのプラズマの先がさらにあると、
はい、先じゃないですよね。
お、
え、だから先じゃなくて、そのプラズマはどっちかというと高温層っていうか、高温側とか高電圧状態って高電場で出てくる状態なんですけど、
う
ん、
エネルギー多めね。
そうじゃなくて逆に極低温で出てくるんですよ、ボース・アインシュタイン凝縮。
はあ、あ、だから実は 下にもう一個あるぞみたいな、う
ん、まあ一旦下にあります。
なるほど、
はい。
で、それがボーズ・アインシュタイン、
ボース・アインシュタイン凝縮、あ、人の名前です。
うん、
うん、
で、それが何なんかという
質問、何なんかという質問なんですけど、このね、質問をねラジオで答えろっていうのはなかなかあれですけどね、まあ答えますよ。
はい、分からんか知らんけどなって。
はい、はは、世の中には、世の中っていうのはまあちっちゃくちっちゃく切り分けていくと最終的に、まあ、粒子になるんですよ。
うん、
でそれはまあ例えば原子核であり、原子であり、原子核であり、電子であり、もうあくびしてるやん、早ない、
やばい、もういいほんで分からなそうやなと
で、その下にまあいっぱい素粒子っていうのがあるんですよ。
はい、
で、実は素粒子っていうのは2種類に分けることができるんです。うん、大きく性質がそこに2種類に分けることができて、
アップクォークとダウンクォーク、
ああ、いや、まあそうそう、そういうのもあるんですけど、それをさらにこう2群に分けれるんですよ。はあはあ、2つの群に分けれて、でそれが片っぽが、ボース粒子、ボソンって言います。
ああ、そこで出てくる。
で、もう片っぽがフェルミ粒子、フェルミオンって言います。
うん、
で、我々がイメージする粒子は全部フェルミオンなんですよ。
はあ、はあ、はあ。
で、まあ、いわば、もうこれもうすごいイメージだけの話するよ。うん、フェルミオンっていうのは、肉体を持った精神、つまり生き物とか実体みたいなもんですわ。それに対してボソンっていうのはね、霊体みたいなもので実体がないんですよね。
なるほど、雰囲気で言うとね。
うん、雰囲気で言うと。で、ボソンは何をしてるかっていうと、フェルミオンっていうその粒子の力を媒介するための粒子なんです。
うん、
で、これ何回か前にも多分言ってるんですけど、その極限に小さい粒子の世界では、うん、粒子と粒子が例えば引力が働きますみたいな時に、これは引力が働くのはなぜかって考えると、その間にこう粒子のキャッチボールがあるからなんですよ。力のやり取りっていうのがないと引力って働かないよねって。で、引力とか積力っていうのはそういうキャッチボールがある状態で、うんうん、で、キャッチボールがなければどうなるかというと、全く引き合いもしなければ弾き合いもしないっていう状態。
ああ、まあまあイメージできる、
ね。要は作用が全くない無関心みたいな状態になるわけですよ。
うん、
で、まあその、相互作用を媒介する粒子として存在しているのがボソンですと。
はあ。あんま役立てへんのやな。じゃあ
役立てへんというか、いや役立ってんですけど、ないと世の中が成立しないんですけど。
やけど、それだけを取り出して何かをするとかじゃない。
それ物質世界には我々やっぱり生きてるので、
うん、
見えないものを評価しないっていう癖が僕ら
は
ど
うしても
あるから、そう思うんですけど。
アストラル体みたいな感じやな。
でね、その霊体と実体じゃ何が違うねんっていうのをいろいろ研究するっていうのを、アインシュタインとかはだからそういう領域に初めて、まあ、 理論を作った時にいた人の一人なので、
アインシュタインからしたら人生で短かったんでしょうな、さぞ。
どうかな。
そんなやればやるほどやること増えるみたいなことやったんやろ、なんか。
まあそうです、そうですけど、そうですけど、まあ、まあ、うん。まあもっとで、でもまあ、むっちゃ評価されてる人ですから。
いや、もうあれもしたい、これもしたい、もっとしたい。
もっともっとしたいね。
っていう状態やろうなって。
ああ、まあかもしれんけど、もうみんなやってくれてから、まああとは大丈夫やろみたいな感じなんじゃない。
ああ、そう。
ああ。まあで、まあね、あの、昔、もうこの話したことあるけど、アインシュタインって天才とか言われてますけど、うん、アインシュタインがもしあの時代世の中にいなかったも、10年後か50年後か分かんないですけど、誰かが全く同じ理論を絶対に立てていて、
まあまあ早いだけというか、
早いだけというか、まあ、たまたまアインシュタインという人が見つけただけなんですよ。
まあ違う、人類がずっと脈々とつないでるバトンみたいなもんで、
そう、
その 一世代とかだけの話じゃないよねみたいなこと。
いつかは誰かが気づくものをたまたま一番に見つけたのがアインシュタインなんですよ、
うんうん、料理の発祥店の話とか似てるよね。
あ、まあまあまあまあ、そうです
ね。いちご大福を考えたって店いっぱいあんね、
うんうんうん、
けどたどり着くやんそこみたいな感じもあるやん。
はいはいはい、そうそうそうなんですよ、うん、まあ、まさにそうですね。
だってみんなが食べて美味しいやんから入れるやつ出てくるやんそのうちみたいな、
うん、その店がやらんかった世の中になかったかっていうとそんなことはなくて、うん、
カツカレーもな、
はい、うん、まあ誰かやるんですよねいつか、うん、
ただ最初にやって広げたっていうのはやっぱ功績ではあるよねという。
功績ではあるし、まあ、発見者として確定したってことだから、うんうんうん、その時点で、うん、まあまあ、でそれを見つけると、まあ、誰が見つけたであれやることはいっぱいあって、で、まあ、一人の手には負えないことはもうとっくに分かってたと思うんで、
うんうん、まあ、だから分野をその広げとこうみたいなことはできてる。
そうですね、
うん、なるほど。
見つけてたけど発表する機会がなかったとか、
うん、
見つけてたけど早くになくなったとか、そんなんじゃないんだよねアインシュタインは。
確かに確かに
評価はされてる、そこそこ長生きしてるなん で
ちゃんとフォロワーもいっぱい作ってるわけやから、
もうそうですね。だからやることやったって感じだと思いますけどね。
はい、
で、はい、で、まあそんな、アインシュタインさんなんで、その素粒子っていうのがあんじゃないのみたいな、
うん、
時代にあるとしたら多分こんな性質のもんで、こんな性質のもんがあるとしたらこんなこと起きるよねみたいなことをいっぱい発表してるんですよ、
うんうんうん、
当たるかどうか知らんけど、
仮説みたいなもんね。
そうそうそう、うん、まあ、アインシュタインの場合は結構当たってるから、まあ、偉いっちゃ偉いなっていう感じはあるんですけど。
やっぱ考えよかったと。
そうですね。でね、そのアインシュタインが、そのボソンとフェルミオンって2種類ありますと。
うん、
実体と霊体がありますと。みたいな話をして、で、実体っていうのは何でもって実体かというと、実体同士が、要は、そのお互いに、まあ、ぶつかるんですよ、
はいはいはい。
実体があるから。で、実体があってぶつかるから、まあ、言ったら、席数が決まってる、10席しかないライブハウスは10個しか、10人しか座れないよねみたいなことが起きるんです。
はあ、はあはあはあ。
でも霊体は10個しか席なくても100人でも1000人でも座れるんですよ。霊体だから。ああ、
なるほど、なるほど。わかりやすいイメージ。
はい。みたいなことが起きんじゃないのみたいなことを言ったんですね、
うんうん。
で、それが起きると何が起きるかっていうと、そのボソンという霊体さんを10人しかない席に1000人座らせたときに、
うん、
じゃあこいつらはどういう状態なの ?1000 人。ここの石があるのっていうと、実は10個しか席ないところに座らせてるから凝縮っていうのが起きるんですよ。
あ、
で、
ぎゅうぎゅうない。
そう。で、お互いその霊体同士っていうのは実際お互いには無関心なはずなんですけど、うん、凝縮されてしまうと狭いところにぎゅうぎゅうに入れられてしまうと、うん、あの実はですね、同一人物になるんですよ。だから1個の席に、まあ、だから10に対して1000やから1個の席に100人座っちゃうっていう話をすると、うん、100人の意思がね1つになるんです。
リーダーのもとに
で、なんか同調しちゃって、
はあ、そうな
んや。さも、そう、100人おるんやけどさも1人の人みたいな意思決定になるわけですよ。あ、
なるほど。もうみんな従々なんや。
そうで、これが量子化ってやつで、でこれのおかげで潮流動っていうのが起きるんですねっていうのは分かってて、
うん、
潮流動っていうのは何かっていうと、ヘリ、まあこれも調べてもらった方がいいんですけど、あのヘリウム4ヘリウムっていうのを、めちゃくちゃ低い温度に、もうほぼ絶対零度に近いところまで冷却すると、
うん、
たくさん目に見えるぐらいの量あるのに、さも1個の原子みたいに振る舞うっていう現象が見えてまして、
なんか小魚の群れが一つの大きな魚に
そう
のように動くようにみたいな。
でね、あの粘性がゼロになるんです。
へ、
ね、粘性がゼロになるとどうなるかというと、普通のコップに入れて置いておくだけでコップから流れ出して、容器の壁全部覆いたがると。 重力無視してみたいなことが起きるんですね。でそれが目に見えるっていうか、まあ、十分その多数の原子が連動して起きているっていう現象って分かるレベルで起きるので、まあ、そういう、まあ、我々が知ってる実体の世界で起きえないことっていうのが霊体の世界で起きるっていう、
なるほどな、
ことです。
まあ、幽霊やから体重がないよみたいな感じの話に近い感覚、ね、はい、
で例えですけど、まあ、一番この有名なのは多分超電導ってやつで、電気抵抗がゼロになるってやつなんですけど、あれはねまだ分かんないこといっぱいあるんですけど、電子ってフェルミオンなんですよ、実体系なんですよ、うん、本当はなんですけど、特定の条件下で2個の電子が1つになって動くっていうのをやると実は霊体化できるんですね。
なんなんそれ。
で霊体、なぜか分からんけど霊体化できる状況見つかっちゃったんで、電子が霊体化すると金属にぶつかんないから抵抗なくなって電気がどこまでも流れるみたいなことが起きるんですよ。
それは一応理論上も証明されてる。
されてない、されてない。
ああ、
これはまだまだ議論の余地があって、
だ今の科学ではそういうふうになると考えられているという話。
まあいろんな説はあって一部、まあ、その証明されてる部分もあるけども、はいはい、分かんないこともまだまだあるっていう分野
ではないかと、
はい、でまあ考え方としてはそういう電子がフェルミオンの電子が2個1になることで、ボソンになって霊体化転移みたいなのがどうも起きてるっぽいねみたいな話はあります。
だそこをもうちょっと今要研究ではあるけど、
あ、そうですね、
けど一応その理論上その第五の状態というそういう状態はあるよってことはあるってことね。
でちなみにアインシュタインがこの話を考えついたのは1925年なんですけど、うん、これ実証されたのは実験で実際そうなるボーストアインシュタイン現象起きたねって実証されたのが1995年で、うん、ノーベル賞出たのは2001年です。
最近、
はい、
いや今こそ評価しよう、アインシュタイン。
今こそ評価しようというか、まあ、あのいかにあの人らが机の上でこうやったら面白いよねって言ってやったこと考えたことっていうのが実験するのが大変かって話ですよ。
なるほど。で思ったより合ってるってことね。
そうですね。
という、まあ、はい、説明にはなってるけど分からへんかもやけど、感覚だけね。
まあでも感覚を持っていろんな記事を読んだりするっていうのがまあ大事かなと思います。うんうん、
まあ、そういうもんでやるよっていうことを理解してもらえればいいんじゃないかなと思いますんで、納得してください。分からなかったらもう一回あのメールください。
これですよ、この難しい質問シリーズの真骨頂、カツ丼の話と見せかけてボーサーアインシュタイン業種持ってかれるっていう。
いやーそうやな、全然カツ丼のところでになってなかった感じも、なってる感じもちょっとあんやけど、
なかなかザ・アニワギ殺しですよこれ。
そう、科学の話になった瞬間僕が眠いっていうね。まあ、というわけで、
はい、
ある程度来週もやっていきますんで、
はい、
ちょっとどっかで収録会ぐらいやりたいんやけど、
そうですね、
うん、まあ、イベントとしてね、オーディオ振ってやれるわけでもないんで、皆さんぜひある程度、まあまあ、あと最近僕ちょっとツイッターを一生懸命食べ物のこと投げるためにやってるんで、
はい、
あのツイッターやってる方はぜひ B 柏木をフォローしてきてください、
はい、
食べ物情報をお届けしますんで。ぐらいかな。
はい、
はい、お届けしましたのはぶちくしゃけど、
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計防、あの頃あれがあったらな、漬け燻製アルコール天日の乾燥夢の真空形状。
があったらな。君これ結構摂取の栄養素。